社様のビジネスモデルからお聞きしていきたいんですけども、御社様は環境事業、バルブ事業、メンテナンス事業の3つの事業から進めていると思いますが、はい、ちょっとこちらの事業につきまして、他社との比べた時の特徴、強みも含めて、ちょっとそのご説明お願いできますでしょうか。
はい、はい、じゃあざっくりなんですけども、まあ、うちのホームページに、決算説明会資料、ちょっと分かりにくいところにもあるんですけども、そこにも書いてありますけど、はい、まあ、うちは環境事業、バルブ事業、メンテナンス事業、3つで分かれております。で、メンテナンス事業の部分は、100% 子会社の前澤エンジニアリングサービスというところになっております。はい、前澤工業本体の方は、環境事業、バルブ事業ということになっておりまして、まあ、3つのセグメントともですね、エンドユーザーさん、最終的なお客さんに関しては、まあ、ほぼ9割方ですね、観光庁様。で、わかりやすく言うと、何々町水道局さん、何々町下水道局さんっていうのが、エンドユーザーさんになっております。
はい。
で、なので、ホームページなんかも水インフラを支えるというふうに書いてございますけども、要は、上水道、下水道の、事業を行っているという会社でございます。
はい。
で、まず環境事業の部分に関してはですね、こちらはまあ、いわゆる水道局さん、下水道局さんが発注される工事を、まあ、入札で応札して受注して、仕事をいただくと。で、内容としては、まあ、わかりやすく言うと、浄水場とか下水処理場とかありますよね。水をきれいにする。はい、そこの、要は、箱物はゼネコンさんが作られるんですけども、その中に当然水をきれいにする機械類が入りますんで、その機械類を、まあ、設計して、据え付けてっていうなりわいをしております。
なるほど。
で、バルブ事業の方はですね、こちらは、要は同じようなメーカーさんが受注された中に、まあ、鋳鉄製、鋳物製のバルブとかゲートっていうものがあると、そこから仕事をいただく。で、基幹工場が埼玉県の幸手市の方に作っておりまして、で、そこで物を作って、生産して、で、デリバリーまで行う。まあ、いわゆる物売りですよね。物を作る、工場で物を、バルブを作って売るという。はい、商売をしております。
はい。
バルブ事業の方はですね、まあ、国内の水道用のバルブを作ってる会社の中でですね、まあ、唯一と言っていいのかな、素材の部分、鋳物の部分から、要は鉄をドロドロン溶かして、型に入れて、はい、ボディなんかを作るところ、鋳物の部分から作ってるっていうのは、水道用のバルブの、メーカーの中では唯一かというふうに考えております。で、最後にですね、100% 子会社のメンテナンス事業の方は、これよくまあ、少し勘違いされる。メンテナンスっていうと、ある、その浄水場なんかに張り付いて、ずっとその人がそこで働いてるっていうイメージを持たれることもあるんでしょうけども、まあ、そういった事業もゼロではないんですけども、基本的に、はい、先に話した環境事業で、設備を作りました。で、あとは、バルブを、売って、売りましたっていうのが、当然古くなってくると、修理とか必要になってきますよね。で、それを、なりわいとしてるっていうふうなところでございます。うん、要は、機械の修理だとか、あとはメンテナンスとか、修理に伴って、もう古ければ、丸々交換だとか、そういうのをやってます。なんで、前澤エンジニアリングサービスの方も 100%、100% で、まあ、ほぼ9割、観光庁さんのお仕事で、こちらも、環境事業と同様に、入札で仕事が出てきて、そこで、応札して、受注するというような格好になっております。
なるほど。ありがとうございます。そうしますと、その環境事業で、なんですか、入札で取ってきたところに対して、そのバルブ事業で部品を売ったりであってとか、メンテナンス事業でそこの修理を担うというような形で、すべてつながっているような感覚、こと、
つながっているような。それになしだちはあるのかなと。で、環境事業の場合、バルブ事業の場合は、売るとこは、私どもと、同様な会社さんにお売りすることもあれば、あとは、バルブっていうのは配管の要所要所についてるもんですから、 まあ、ゼネコンさんで、よく街中で、地面掘り返して、配管の取り替え工事とかやられてますよね。はい、そういうところにも、当然、要所要所のバルブあるんで、ゼネコンさんにお売りしたりだとか、
はい、
で、水道の配管工事っていうのは、まあ、ちっちゃい配管工事屋さんもある中で、資機材の管材商社さんというのが存在しておりまして、そちらで、その工事をする工事業者さんに管と一緒にバルブを収めて、工事屋さんが施工するっていう形になるので、管材商社さんにお売りしたりだとか。
はい。
なので、行き着く先は、水道局さん、下水道局さんなんですけども、はい、最終ユーザーはそうなんですけども、バルブ事業の場合は、売り先は商社さんであったりだとか、同じようなメーカーさんであったりだとか、あとはゼネコンさんであったりだとか、
はい、
とかお客さん、直のお客様っていうところでございます。
ありがとうございます。メーカーで唯一鋳物から作られているというところ、なぜそれができるのかっていうのは、やっぱり設備があるからというのが一番大きな理由になるんでしょうか。
まあ、そうですね。鋳物の設備がある。まあ、もともと前沢工業っていうのは、もともと前沢バルブ工業って言ってました。もともとバルブを作ってました。で、本社が川口にあるのは、まあ、お若いのでご存じないかもしれませんけども、昔の映画でのキューポラがある町とかって、まあ、川口は鋳物の町なんで、そこから起こったっていうところですよね。まあ今は工場はね、埼玉県幸手市の方にありますけども、っていうところです。
ありがとうございます。観光庁の付き合いが9割といったところで、こういった観光庁が9割ですと、なんか需要が一気に高まったりということってあるんでしょうか。
よくこれも聞かれるんですけども、要は市場っていう部分で言うと、はい、爆発的に伸びる、ある年にいきなりズドンと伸びるっていう市場ではないっていう認識は弊社の方でも知っております。はい、ただ、まあ、一定のね、更新需要だとかっていうのはありますので、
はい、
まだまだずっと市場的には、あるというふうな認識でした。
なるほど。ありがとうございます。そうしますと、昨年売上高が伸びたのは大型の受注があったからということだったと思うんですけども、これは特に需要が伸びたからというわけではなく、案件を取れたからといったようなことです。
そうですね。環境事業に関しては、入札案件ですので、うん、こちらは、まあ、大きな案件だと、やっぱり競争も激しいのですから、まあ、はい、ね、何十億の案件でも、まあ、100万、200万の差で取ったり取られなかったりとかいうこともありますので、
はい。
これは、まあ、うまく取れたっていうのが、まあ、一番ですかね。
ありがとうございます。中継の中には、海外インフラに関して、もう少し伸ばしていくというような記載があったかと思うんですけども、現状、今、海外インフラ市場に対する売り上げの割合ってどのぐらいのものになるんでしょうか。
まあ、何割とまで言わないぐらい、ごくごく少量でございます。
はい、
で、もう、今の現時点ではですね、ほぼまあ、海外インフラって言っても直接私どもでお売りしてるというよりは、日本の ODA 案件とかにですね、当然水道の工事であればバルブが存在しますので、そのバルブですとか、あとはまあ、日本から持ってっても、まあ、そこそこ機能が現地で作るよりはいいっていうんであれば、機械門を、まあ、環境部門で作った機械門を、使っていただいたりだとかっていうところです、ね、
何かその海外の売り上げを伸ばしていくために行っている取り組みだったり今後の施策みたいなものって具体的にございますでしょうか。
まだまだなかなかあれなんですけど、まあ、やっぱり国内のお仕事が、まあ、メインですので、まあ、今後はね海外も伸ばしていかなきゃいけないと思ってますけども、その中で、ホームページも載せてますけども、まあ、タイでですね、まあ、これも保証さん の、はい、お仕事なんですけども、ワールドジャパンということで、まあ、日本式の除塵機っていうのを、まあ、ちょっと現地で使ってみようかというのを実証実験をやってますので、まあ、まずはそれを認知されて、 まあ、いいものっていうのであれば、そこの、授業を求めていくかなというところです。まあ、まだまだ、海外はこういう授業をやっていきますっていうのを、明確に、こう、PR できるほどの、ないっていうのが現状ではございますけども、海外には、海外にもしっかり目を向けていくというふうに考えております。
ありがとうございます。その、どちらかというと、準備、海外で展開するには準備期間だよな。
まあ、そうですね。はい。
ありがとうございます。今期、第一クォーターの決算の状況に関しては、その営業損益ではあったものを前年度から見ると増収と増益になっているかと思うんですけど、こちらの要因は何かございますでしょうか？
特にこういうことで去年と全然状況が変わってますという認識は今のところは弊社ではしておらず、はい、まあ、たまたまその、秘書さんの、エンドユーザーさんの仕事の具合だとか、あとは前期ですね、割と受注はしましたけども、売り上げできなかった、まあ、弊社で、中で受注残というのもありましたので、はい、それが割と前期の方に、かけていったんで、ちょっと売り上げが上がったかなという認識で、特に去年と、ある事象が起こったので、ここでぐんと伸びましたっていうところではなく、
はい。
順調にというふうに認識しております。
順調に推移している。はい。ありがとうございます。御社様のビジネスのモデルとして、かなりその下期偏重であるかと思われるんですけども、その入札の時期的には、やはりこういった今のような時期に集中していくようなイメージでしょうか？
そうですね、やっぱり役所さんの仕事ですので、はい、まあ、大きな案件だと前年度からこういろいろやられてるんでしょうけど、年度が変わって、4月に変わって、そこで設計をされて、まあ、夏場あたりから今自分ぐらいに向けて発注が出て、で、まあ、環境でやってる案件は、まあ、大型案件になると2カ年、3カ年ってなるんですけども、
はい、
まあ、いずれにしてもですね、役所も工事なので、3月末へ向けて、竣工というか完成が行くということで、いつ取ったやつですね。なので、はい、まあ、環境事業に関しても、そこの末へ、3月末へ向けて、工事を完成させていく。で、バルブ事業に関しても、まあ、もともとが、お客さんが、エンドユーザーさんが役所さんですので、まあ、うちが売ったゼネコンさんとかも3月末へ向けて、工期を消化していくんで、やっぱり後ろの方、私どもで言うと、第4クォーターですかね。
はい、
そう。3、4、5月に、まあ、売上が上がって、でしっかりお金が入るっていうふうな形で、まあ、こう下期変調っていうふうな感じだ
ったんです。ありがとうございます。ありがとうございます。そうしますと、何かその民間からの需要に対することに関しまして取り組まれていることであったり、今後何か施策のようなものはございますでしょうか？
一応ですね、民間もですね、一部工場排水だとか、そういうのもやってますけど、その中でですね、まあ、はい、私のホームページ、中期3年計画にも、経営計画にも書いてますけど、バイオガスプラントっていうのがあります。
はい。
これは、家畜の糞尿を、まあ、元にして、まあ、バイオガスを作って、発電施設を作るだとかっていうのだとか、あとは、食品工場なんかの、まあ、食品残差っていうんですかね。ロボットの食品を、まあ、同じように、家畜の糞尿と同じように発酵させて、ガスを作ってやるっていうのを、まあ、ここを、まあ、今からターゲットにしていって、まあ、少し伸ばしていきたいかなというふうな、考えはしておりますけど、まだまだ、環境事業の中でも、まあ、去年、おととしは、割と大きな案件たまたま受注ができたんですけども、環境事業の中でも、まだ1割程度の、まだ、受注売上を占めてるっていう状況でもあります。はい。
おそらくそこがその中継の内容に書かれていました、その環境事業にバイオマスだったり、省エネ技術の開発の部分かなと思うんですけども、そこが大体どれくらいでなんか売り上げとして立っていくなどの目処感といいますか、そういった目標みたいなものってございますでしょうか？
まあ、目標としては今回、まあ、今、中期3年計画が始まっているところなので、バイオガスに関してはこの3年間で、そういうビジネスモデルをしっかり作っていこうというところで、先ほど言われた、省エネ関係に関しては、まあ、役所さんの方でやってる、まあ、下水でいくと B ダッシュのやつだった、その実証が終われば、それが、役所さんの方に採用されて、発注されてっていうんだ。で、その、を受注できるかなと思ってますので、まだ、この、ここ2、3年でそこが一気に、どんと花開くというよりは、もうちょっと長期で考えてるっていう。
なるほど。
はい、長期で考えて。
ありがとうございます。しかし、先ほど、そのビジネスモデルのところで、前澤バルブ工業様の話もあったかと思うんですけども、もしかすると、その創業の経緯であったり、創業者の思いの部分につきまして、分かる範囲で教えていただけますでしょうか。
まあ、創業したのは、私、吉田さんより私のことはしなかった。まあ、もともとは、その、新潟ので、昭和製作所というのができまして、はい、で、その後、まあ、前澤バルブ工業ということで、まあ、こちらの方でバルブを作り始めた。で、最初は、まあ、水道局にバルブを収めてたんですけども、その中で当然バルブを収める中で、まあ、浄水、下水処理場っていうのが、まあ、当然あるということで、まあ、そこへ乗り出していったっていう経緯かなっていうところです。